はい、
はい、
カシカシコリコリのコーナーでーす。
はい、
はい、
ということで、うん、まあ一応ね、ダンスも終わってオープニングのわーっていうシーンが終わって、
うん、
次のシーンに行くんですけど、ここのシーン僕正直一番苦手でした。
あら
どこかずっと苦手じゃねえかよ。さっきからずっとトラウマだ、 PTSD だとか苦手だとかさ。
これは、どういうシーンかというと、そのね、その組織の地下活動組織のアジトに行って仲間を紹介したり、
うん、
我々の行動理念がこういうことだという、
うん、
説明、お客さんに対して説明する、
説明コーナー、
分かりやすく説明していくシーン、うん、での中で僕のキャラもどういうやつかっていうのが見えないといけないわけなんですね、
うん、
なんですけど結構ねセリフも難しくて、で、多分いつもの脚本だと、僕そんなセリフ覚え悪くないんですよ。いや実際は良くないんですけど、なぜか佐野さんが書いてくれる台本のセリフはスッと入ってくるんです、
うん、
これなぜかというと多分、まあ、佐野さんが僕を意識して当て書いてくれてるのもあるかもしれないですけど、僕が入りやすいとかシンクロしやすい、
うん、役だってこ
と、役になってるんですね、うん、だからなんだかんだでこうスッと役の気持ちで適当に喋ったら合ってたみたいなことも結構あるんで。
すごい
結構あるから、
そうだ、今回はそういうことじゃないんだもんね。
もともとあるキャラで非常にこのね、役がつかみにくくて、
うん、
僕的に、
うん
うん、もあってなかなかこのセリフは自分のものにならないというか、
うん、
覚えてる字面は覚えてるんだけど結局その頭の中のセリフを読んじゃうみたいな、
うんうんうん、
自分の言葉で言えないっていうのがあったんで、ですげえガタガタしちゃって自分の番に回ってくると変な間が空いちゃうとかあって、で、まあ、登場人物も多いんで結構みんなガタガタではあったんですけど、だからここで一応お客さんにその内容が伝わらないと話にならないんで、
うん、
っていう風にするにはどうしたらいいかは多分普通のお芝居やってないお客さんでも分かんないと思うんですけど、僕も分かりません。
結構答えが見つからず、
結構答えが見つからないんだけど、でもとりあえずこのね、心境を合わせるというか、こうね、こういう自分が主導になってこう回していかないといけないっていうところに持っていくのが結構大変だったんで、
でも周りのキャラが立ってたから、
はい、うん、そうですね、
うん、大林素子に森山良子、松坂大輔、森山良子、
井上陽水
でしょ。もうだその4人が出てくるんだよ。もうそれ時点でお腹いっぱいでしょ。
そうね、これね、一応そのテーマとして裏の話です、まあ、ここでも出てくるテーマなんですけど、取材なんですけど、この組織の中にスパイがいると、
そう
誰か、
うん、
でスパイはスパイ M と呼ばれてると、だから M から始まるやつが誰が犯人なんだ、スパイなんだっていうのが一応裏テーマというか、
はいはい、
その進行していく中であるんですけど、だから、最初みんなのキャラを選ぶときに、作るときに、
うん、
M から始まる有名人を全部出していこうと、ブレースとしてホワイトボードバー書いていって、じゃ誰がやりたいみたいな
話になって、おかしいじゃん、まあ、誰がやりたいって、
ね、まず岡部宏樹君と僕話したんですね、うん、
はい、
で岡部君、
若手のね、
そう、はい、M でいろいろ出して、いや本当にね、いろいろあるんですよ、マイケル・コルレオーネとか、
マイケル・コルレオーネね、
岡部宏樹君は18歳なのに、昔の名画とかめっちゃ見てるんですよ。
あ、やっぱサラブレッドやな、やっぱ
サラブレッド、そうそうそう、だから
親父昨日も出てたドラマ
マーロンブランドっすかね、普通に言うんですよ。
すごい、
マーロンブランド知ってんのっつって、ハトバとか、
っハトバ、こ
っちゴッドファーザーじゃなくてリトコロレオナじゃなくてハトバの方みたいな、そんなすごいんですよ。
マーロンブランドはやんなかったね。
はちょっとまあいろいろあって、
うん、
いろいろ上がっていく中で、じゃあどれだってなった時に、まあいろいろと消去法とかで区切っていって、じゃあこれですかねっつって、
それで松坂大輔やろ、
結果松坂大輔中学まで野球やってたんですよ。
じゃあ松坂大輔
行ってみるっつって、うん、で肩痛めてる設定とかも自分で持ってきてくれた
の。ああそうなんだ。
じゃあ紹介の時に肩ポンってやってくれたら僕痛っていう演技しますんで、うん、そっからいろいろ広がってって後半の展開になってたみたいな。
ちょっと肩はって言った
の。そうそうそうそう、
いい伏線になってんすよね、それ。
あれも
そうだから怒るからね、肩触ると怒るから
ね。あれ佐野さんの演出じゃなくて、ヒロキ君が作って持ってきたやつにどんどん味付けして後半の展開になったりと か、そういうやっぱりミルコールは自分で
自分で考えて
じゃあこうしようか、しようかみたいになってくるんで、だから結構やりがいはあると思うんです、
うん
うん、だからキャラさんは
松坂大輔、
森山良子、
森山
だとかにすればいいんだ、軟直な
森山
で小野寺さんは背高いから、じゃあスポーツつながりもあるし、 じゃあ大林素子が、
ね、最高だったな
素子ね、
うん、
はい、で前ちゃん、あ、前田正孝くんっていうね、客演の、
はいはい、
宇佐美くんが連れてきた、
はいはい、宇佐美くんが連れてきた、なんかすげえやつ、すげえやつ連れてきちゃったみたいな
感じ、ね、そうそうそう、この間僕あの、とにかく変なやつです、うん、
とにかく
変なとにかく変なやつ
なんですよ、すげえの連れてきちゃったみたいな感じになっちゃ
う、そう、どうするっていう、
これどうするみたいな、
どう扱うみたいな感じ、最初腫れ物を触るような感じだったんですけど、うん、とにかくこいつなんかね、すごいね、天然というか、
彼よかったよ、
天然ホームランキングなんですよ、うん、ね、GG 佐藤みたいな育成で取ったのに大活躍
大活躍みたいな、はいはい、
結果大活躍だった
んですよ、彼よかったね、
そう、この前ちゃんっていうんですけど、うん、呼んでるんですけど、前ちゃんのキャラを作るときに、そうだね、この中からで言うと、まあ田代正史か、あと三浦和義、ロス疑惑の方キングカズじゃなくてロス疑惑の方の三浦和義じゃないとか言って、うん、変態だからさ、まえちゃんつって、
うん、そう、さらっと言うけど、
だからじゃあちょっと明日ちょっとサングラス持ってきてかけてみようかっつって、分かりましたとか、で次の日サングラスかけてみたら、うん、あれこれどっちでもねえっつってあれこれはでも誰か似てる、誰だっつったら、はい、井上陽水だったっつって似てるってなってみんな、
はいはい、
でも井上陽水 M ついてねえよ、
そうです、
ダメだっつったら、うん、相原さんが相原智則さんが、
はい、
ポロッと、ちょ、うん、井上明水とかそういう文字にしようよ、あいちゃん天才
文字っちゃえばいいんだと、
で井上明水ってキャラができたんです、
あ彼はよかった、ぶっちぎ、ぶっ壊れたもんね、
そうで、ね、それで一応ね、自分なりに井上明水研究してキャラとしてちゃんと仕上げてきたの、うん、
よかった、
そうそうそう、
いい味だし、
いい味だし、うん、ちゃんとハゲ散らかして
る、ちゃんとハゲ散らかしてる、だから前ちゃんのあのカツラはなしで髪型そのままで、
あ、
そっか、
そのまま上げ散らかしてられたりとか面白かった、
無理やりな資産分けと、
うんうん、
そうだから一応ね、全員 M がつい入ってるんですよ、
じゃあ誰かがスパイだって話なんだね、
う
ん、
そうそうそうそう、誰かがスパイだって話で、はい、な感じで一応キャラも決まってきまして、はいはい、で次のシーンで実は僕人生初のキスシーンがあったんです、
あったあったあった、
はい、
あのヒロインをやってたあの鈴木俊典さんっていう、うん、トシさんっていう、
いや、綺麗
子先輩のね、あの、うん、この人とは実は僕あのミステリーイベントでもう3回ぐらい一緒にやってて初めてじゃなかったんですけど、なんですけどだいぶ引っ張ってもらいまして、
うん、
はい、僕が江夏の役割だとしたら、トシさんは田淵、
田淵、
ね、女房役をしっかり務めていただいて、もう本当に引っ張っていただいたんですけど、トシさんと一応キスシーンがあって、
うん、
あの
キスシーンでもトシさんも男だからね、
男だから
男同士でのキスシーンになるからね、これね、
そうなんです、であの恋愛感情からのキスシーンじゃなくて、追ってる手を逃れるために、うん、こうなんとかこうとっさに、するキスシーンみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ途中、まあ、舞台なんで途中までは振りでいいかっていうことで、
うん、
とにかくまあこう被ってるように見えればいいかなと思ったんですけど、うんうんうん、ダメだ新庄君と、そんなんじゃダメだと
リアリティが必要だとも
うこれはしようぜみたいになって、来いよっつって、
すごい、
で最初トシさんの方からやもう来てたんですけど、僕もちょっとあの腰が引けちゃってたんで、それじゃダメだとお前から来てるっていう芝居なんだから、お前から来ないとこれは成立しねえぞ、うん、ってことになりまして、わかりましたっつって、やらせてもらいますよっつって、
うん、
でそっからあの全部ちゃんとしてます、
おじさんと
実際にお
じさん同士がチューして
る、チューしてますでも2面舞台だったんで、結局横から見たらバレちゃうなと、
うん、
じゃあもうしようと、
じゃあした方がいいんだよね、
てか舞台はするんだと、
うん、
映画とか、
うん、まあまあ、
映像はまあするんだけど舞台も本来はするもんなんだと、
まあ、まあ少しちゃってもよかった
かな、海外のロミジオとジュレットとかやってるよと、
うんう
ん、じゃあやりましょうよ、
うん、
全部やりましたよ、
でまあ男と男だけど、
ね、はい、男と男で本番になるとトシさんも結構汗かきなんで、うん、着物着てるんで、もうべっちゃべちゃに濡れてるんですねジュッてしたら、はい、べっちゃべちゃに汗でべちゃべちゃなんですよ、
きついわ、
はい、で終わって、でそのあと何分か、まあちょっとね結構時間経って、
うん、
唇乾いたなと思って裏とかでペロって舐めるとあのほんのり塩味がしてトシさんの味だなってい
うおじさんの味おじさんの味だ、
おい、
あでもねこれでもキスシーンあるじゃないですか、やってる時は全然ね上とか汚いっていう感じ一切なかったんです、これ本当にあのお芝居として非常に清らかな気持ちで毎回
ちょっと興奮した
これだからもう本当にちゃんもさんやっぱりね初めて大人のキスをした時のことを思い出してください、こう舌で唇の扉をトントンとするとどなたって出てくるじゃないですか、その舌を その舌をひょこって捕まえてあげることによって大人のキスが完成するじゃないですか。もうその直前です。
おっさん同士っていうのは問題なんだよ。だから
トントンしたら舌入ってたと思いますよ。
おっさん同士っていうのは問題なんです
よ。トントンしたら舌入ってたと思うんですけど、でもこの役の、シチュエーションを考えるとこれは舌を入れるキスは違うなと。
あ、違うね、確かに。
演劇的なアプローチから舌を入れなかっただけで、うん、トントンすれば入れてもらえると
思います。知らないです知らないですよ、それ
きついなきついな、もう気持ち悪い気持ち悪い
っていういい話があります。
いい話
です
、ワクワ
ク、こういう話でしょう。ねえ、バニラバニラバニラつってね、ジェイクさん出てきて、
それもあったね。
あった、はいはい
はい、あれもよく作ってあって、
あそこね、いや、あそこ、あのでかいバニラの看板を作ってくれたことが本当に今回、
あやはらさんが、
あやはらさんが戻ってきたこと
だ。あの豚はね、あのものづくりデブがね、
あやはらさんなんですよ。
ああいうの
すごいな、ああいうの作らすすごいの、印刷
印刷技術
印刷王、
いや本当にプロの人のあれ
このパンフのね、はい、ほらパンフの当日パンフの写真、これアルカポネみたいになってるけど、うん、アルカポネもやっぱりほら偽造、あの偽札がすごい技術で印刷してる、印刷王だ。
稲井が出たから等身大の女子高生パネル作ってたじゃん。
ああ、
あれとかも
そう。あ、そっか。
そうそうそう。
え、すごいっすな。
ちゃんとあの印刷に映える紙とか選んでくる。
そうそう。よくあれ
出せる。光沢紙が最適だと思って。
そう。よくあれ出せるよね。出力できる
な。やっぱね、ワハハ本舗とかで培った技術なんですよ。外で。だ前回出なかった。
バニラの看板を畳1畳分でさ、すげえちゃんと再現するってすごいことだと思うよ、ね。
めちゃめちゃすごい。
あのために黒子で、あの森江さんが着替えてますからね、ちゃんと。あ、いや僕あれ出てきた時はマジで JK さん天才だと思ったんですけど、
うん、すごかった。
でもね、稽古の時点だと2分半使って4行のセリフが言い切ってないんです。途中で求人とかで挟んじゃうから何に一つ入って
くる、楽しくなっちゃう、楽しくなっちゃう。
途中からちゃんと言うように一応演出入ったんですけど、っていうのはありつつ、はいはい。そして、次なんかそのキャバレーで一応そのね、酔っ払いからお金を巻き上げましょうみたいな、女装、女装じゃない、
活動資金としてね、
女性メンバーをキャバレーにホステスとして送り込んで活動資金を巻き上げるっていうシーンがあったんですけど、ここでちょっと演出の一環として佐野さんの方、お客さん、佐野さんの方から、うん、ちょっとお客さんとの、まあ、触れ合いコーナーじゃないけど、
触れ合いコーナーね、はい、
その一般のお客様を舞台に上がっていただいて、佐野さんと一対マンツーで、うん、まあ、ちょっとねトークというか、うん、
接客してね、
はい、まあ、要は客いじりのコーナーがあるというので、もともと台本とかだと台本と稽古でも佐野さんが連れてくるようになってたんですけど、本番直前でやっぱちょっとこれ生っぽくないと仕込みっぽくなっちゃうと言うんで、ちょっとこれ新庄君に協力してほしくって、お客さん連れてくるやんやってくんねえかなっていう話になって、
あの君が連れてくればよかったんじゃない
じゃあだからそれだとやっぱ仕込みっぽくなっちゃうっていうと、やっぱ自分がやりやすいお客さん連れてきちゃうから、それだとサプライズがないと、
そういうことね、
驚きがないと、
そういうことね、
いつもなんとなく同じような話になっちゃうし面白くでき
ないから
で結局自分の責任、なんだろうなんだろう、なんかね、ちょっとまあ要は見せ物としてあんま良くないと、
うんうん、
っていうんで僕が連れてくることなんです、
はいはい、
このタイミングでそれ振ると思ったんですけどでも僕は分かりました、じゃあそういう形で
お願いします、
行かせていただきますっていうのがあって、だから僕そこのシーン始まるときにもうバクバクでですね、
金払いのいい良さそうな、本当にお金をもらうからね、あそこね、
そうなんです、
そこリアルなのすごいですよね、
本当に活動資金としてお金を巻き上げるっていうところを、全然本当1000円とかなんですけど、お客さんの
からチップをもらうっていう
からお金をいただいて、で、まあ、結果的にはその、ね、公演グッズ
を、ね、上げて
差し上げて、まあ、お返しするんですけど、お返しっていうか、まあ、返っていただくんですけど、でも本当にお金をもらう以上はちょっとさすがにお客さんもう怒っちゃう人がいるかもしれない、
あ
そうで、だから僕はもう毎回誰を連れてくればいいんだみたいな、
ドキドキ
ドキドキで、そのシーンが始まってこうやって突っ立ってるんですけど、次に僕のセリフでパッてスポットが当たった時にセリフ飛んじゃって俺みたいなことも何度かありましたし、もうとにかくバクバクのシーンで、で、本番中にその前のシーンで僕ちょっとだけ楽屋に帰る時間あるんですよ、着替えで、うん、その時にこういう指令メモが眉ペンで書いた、
あの岡間から、岡間の佐野さんから、
佐野さん
が指令メモがこういう人がいいよと、
こういう人とか、この人はちょっと避けてほしいみたいな、その日の指令が一回一回入るんですね、うん、これを見落とすと大変なことになります、
ああ本当だ
それがいつの間にか置いてあるんだ。
置いてある、すって置いてあってで一瞬その前に出る前に帰るもあるでしょって、その時にあの
見といて
置いとくから 見といてねっつって、毎回その指令が違う。だからこれも直前まで分かんないんで、
もうバクバクにな
んとなくその
この辺かなって当たりを
前のね、チューする前のシーンとかでそのバーニーがバーニーなんてとかにお客さん見るとこがあるんで、それでなんとなくこの人かな、何人かに絞っとくんだけど、でもこれ見てダメって書いてあると、ああダメなんだ、あの関係者だったとかね、
ああそうか
そうそうそう、そういうあの偉い人、
うん、偉すぎちゃう人ね、
まあ、初日に連れてきたのは某国営放送局のプロデューサーだったんですけどそういうのあるから、あ
ーなるほど、
っていうのがあってなんですけど、もうこれどうしようかなとかって思うのもあって、あの普通の人を頼むとかわかんないよと思って、
普通の人を頼むっていうのが一番わかんないよ
いちいち書かなくてもまあそうでしょうねと思うけど、じゃあどの人だよと思って、全員もうおかしな人に見えちゃう疑心暗鬼で怖い怖いね、はい、そんな感じ、はい、まあまあだからその出来栄えによって後であの褒められたり怒られたりするだいぶこうマインスイーパーとしても、どれがどの人が地雷なんだ
自分で連れてくらいいですよな本当
そこはやっぱりリスクヘッジ、
リスクヘッジ
最終的にどっちの割合が多かった
まあけ、まあ、一応成功というか、
成功
これよくあまあね、あのまあいろいろともじもじしながらちょっとは出してくれる人がいたんで、まあまあ結果的に、あえいいんですかみたいな、あのえトレーナーもらっちゃっていいんですかとか喜んでくれるお客さんの方がまあ多かったので、それは良かったかなということなんですけど、僕はバクバクしてましたはいはい、まあまあまあちょっと時間もない中でいろいろあるんですけど、まあいろいろあって、まあ、日舞のシーンとかあって、
うん、
でまあそれなりにまあ、活躍するところがあるんです、銀行強盗があったりとか、
うんうん、
するんですけど、ちょっとね今回、すいませんね、本当僕の話ばっかりなんですけど、今までと違う部分があって、今まで一応僕主人公をやらせてもらったことも何度かあったんですけど、何かしらこう周りに振り回されたりとかして常に困ってるみたいなのが、
ああどっちかそうね、
そうそう、振り回され系が多くて、はいはいはいはい、って困ったりとかしてるけど最後晴れやかになるみたいな感じなんですけど、今回ね苦悩しないんですよ主人公が、とにかく、はいはい、自分で決めてどんどん進めてってみたいな、うん、で裏もあって、うん、で最終的にはあの僕の役がスパイなんです。
なるほどね、
リーダー、組織のリーダーだと思ってるんだけど、はい、よくよく見ると、僕の名前だけ M が入ってないと、辰巳礼二郎っていう
んですよ
ね、っていうのがあって、まあ、もし見る人が見ればこの人かなっていう、
スパイ M っていうのは辰巳礼二郎関係ないじゃん。そ
う、あだからあの風橋さんとか見に来てくれたんですけど、僕は新庄さんが犯人だと思ってました。
スパイ M っていうのと、はい、辰巳のミ、ミ M、 M
違います。あ入ってるかそうじゃないんですよ、実はコードネームモスキートっつって、
あ最初そういうことなのか、
大丈夫、今私はモスキートーンで話してるから、あの高齢化したこの劇場の客には聞こえてない
ないよっていう
小ネタかと思ったら、実はそこが真相だったみたい
な。コードネームモスキートなんかそれ今知った、俺も
確かに何見てたんですか、最後に言ってますから JK さんのセリフで。
あそう、
意外とみんなそこ聞き逃して、
なるほどね、それで M ね、
そう、そうなんです、
はいはい、
だから途中のそのね、あのキャバレーのシーンとかでもモスキートーンもう一回出てきたりしますし、はいはい、一応何度かこすってはいるんですけど、
うん、
とにかく苦悩しないと、
うん、
最後の最後まで苦悩しないです、うん、で最後の最後に苦悩するんですこいつ、
はいはいはい、最後の最後
に
ね、
最後の最後に苦悩するんですよ、最後までその苦悩を取っとかないといけないっていうのが、
あ
とにかくしんどくって、
そうね、
はい、でその苦悩するとこ もう爆発させないといけないんで、
うん、
最終的にその自分のせいで、まあ、死んでしまう、いろんな人にね、あの犯罪に巻き込んでしまったり、うん、命を落としてしまったり、
うん、
する中で、
うん、
いろいろと、まあ、両親の過失もあったんでしょうな、
うん
うん、っていうのがどんどん高まっていって、最後爆発して、自らの死を選ぶっていうだったんです。
うん、
ここあの本当にこの問題集このレッツゴーギャングという台本 という
問題集、
ね、をポンと渡された時の最終問題として、机と椅子がありますと、
はい、
あなたはそこに座って一点を見つめていますっていうシチュエーションね、うん、で、この前の、JK さんモーリーという、
うん、
あの特攻の、ね、うん、黒幕の、セリフと台本のとがき、
うん、
を生かしな、生かして、ペーソスとアイロニーに満ちた涙のラストシーンにしなさいっていう問題が、
よろしく
東大の入試モデル難しいですよ、これは。
頑張ってってやつよね。
これは。だって何を考えているのか、一点を見つめたまま沈黙の辰巳、ほどなく幻聴なのか、遠くからみんなの疑いが聞こえる、頬がなな涙が頬を伝う、おえつに変わっていく、おえつが収まると懐の銃を手に取り、口に加え発砲する暗転ですよ。
なるほど、
これだけ。
それしか書いてない
んで、ね。だから、
イメージは、
点点点だけなんですよ。
点点点をやれだもんね。
そう。
うわ、
動かないでくださいみたいな。あ、まあ、動いちゃダメとは言われてないけど、動かず表現してください。はいはい、っていう。視線も一点を見つめたままですと、どうしろって言うんだみたいな。だそこまでの、だもうこれはあれはあれですよ、スタニスラフスキーシステム。
何それ、その初めて聞いた。
まあこれがあの正解とは限らないですけど、そこに至るまでの解放の会のアプローチの一つとしてあるのがスタニスラフスキーシステム。スタニスラフスキーさんというロシアの演出家の人がいまして、この人は自分のある感情を思い起こすことによって、そのね、自分のその体験した時に湧き上がる感情っていうのをストックしといて、これをいつでも出せるようにしとくことで、自分が体験したことのないシチュエーションに来た時にその場にいる人を演じるみたいな。
ああ難しい。
そう
だ、マイユーとかと一緒でしょ。
ん、どういうこと
マイユーの、マイユーの人とかも、
石塚さん、
石塚さんとかもあれ多分あんまりうまくなくても別の時でうまいなと思ったのを多分頭の中で出
して、なるほどね、
放り込んでるじゃん多分。
ああそういうことかもしれないですね、
それがスタッフのシステムでしょ。スタッフの
システム、
はいはい、
まあ80点、
80点。
結構報道
とかそういうとかっていうんで、まあ僕最初すごいハードルが低く設定しちゃってて、とりあえず涙が出れば OK ぐらいで考えちゃったんです、大きな間違いで、
そんなんじゃねえんだと
形じゃねえんだと、上っ面じゃねえんだとだってこれはお客さんの心を動かさないといけないわけですよ、ただだったら目薬でいいわけですよ、そしたらなんじゃなくて、もっと揺さぶってくれよと、いうことなんですよ。で正解がない中で、
だって すごい顔してたもん。だってもう万引き捕まった中学生みたいな顔して
た。いやいやいや、万引き捕まった中学生レベルだとやっぱね、万引き捕まった中学生でしかない
みたいな顔つきしてたもん。やべえ、スーパーの裏手で店長の裏で時ぐらい追い込まれてる顔してた。
見にくくていいんだと、見にくくていいから、最後の最後、今まで全くその崩さなかったキャラクターが全部崩壊してもいいから、なんだろう、そのね、死に至るまでの心境を出さないとここは成立しません、ひいてはこのお芝居自体がもう成立しません、最後の一番いいシーンなんで、っていう、
確かにその通りです
っていう、あれを宿題をずっと与えられてたんですけど、なかなか僕は一人で超えることができず、最終的に、まあ初演の映像を見せていただき、
これだと、
これだっていうか、まあ
これだって、とりあえずなんか参考にしてくれってことでしょ。
そうなんですけど、ハモスさんはここまでの、領域に自らの足でたどり着いたなと考えると、あ、やっぱりこれはそういうことだなと、まあ叶わなかったなと、まあそれで一応自分もそこまでも何とか持っていったとは思うんですけど、回によってやっぱうまくいってない時もあって、
はい、
形式的になっちゃったなとかもあったんで、まあちょっと悔いの残る安心でございました。
まあでも、
はい、
まあ、よかったよ、
はい、あざっす、あざっす、
よかったよ、よかったな、うん、よかったよかった、ちょっと困ってる感じで出てたもん、
ええ、
だって、あ、これ、あ、そ、これで最後、まあ、新宿死んじゃうけど、笑い出したらジョーカーだなと思ったっていうぐらい、ってこと、ということは、それだけ追い込まれてるふうに見えたってことだから、
そうですね。ジョーカーってでもそういうことなんですよね。
そう
ジョーカーの映画も、ね、
そうそう、ジョーカーの映画も、
あれが、こう、外に向いちゃうから、
から
あのデニーロぶっ放しちゃった
りとかしますけど、そう。
あれをやっぱ内に向いて自分
って笑い出したね。
ジョーカーはあれは悲しい時に笑ってしまうっていう病気
がね。病気がね。
そうそうそう、だから、まあ、悲しい時に泣くんですけど、
うん、
人は、まあだからね、いろんな大輔くんとか明水とかいろんな人の人生を台無しにしてしまったのもあり、でマリコちゃんに一応途中でね、結婚しませんかっていう話になって、婚約をしたりとかするくだりもあるんですけど、そこも多分その言った時の心境としては、まあうまく利用して
まあ、スパイだからね。
スパイだから、まあ、そこをうまく利用してね、角沸かして、まあね、作戦をうまく進めようみたいな、まあ、小ずり考えだったのかもしれないですけど、そこにちょっとやっぱり、本心がね、乗っかっちゃったせいで、うん、やっぱその、マリコちゃん死んじゃったわけなんですけど、時に、後悔の念とか、いろいろ出てきたんじゃないかなっていう。
なるほど。
そういう誰が聞いても全然面白くない話です、ね。
聞きたい人います。
そういうアプローチでなんとかまあやらせていただいた感じなんですけども、うん、でちょっと話戻るんですけど、その前にもう一山あるんですよ。
はいはいはい。
でこれは実はお客さんも金曜日までに来ていただいたお客さん、前半に来ていただいたお客さんと、
う
ん、
ちょっと違うもんね。
はい、土曜日までか、日曜日以降の2日間4回に来ていただいたお客さんで、実は展開変わってるんです。ミルクホールのお芝居、時々そういうことがあります。
成長するからね。
成長する。エンディングが変わってたりとか、あと、すごかったのが、休止直前にやった英霊だよ全員集合
とか。だって、ワンシーン追加したもんね。
ワンシーン追加っていうか、最後、主人公が死んでたんですけど、死ななくなった。
結構大
事。それ変えた変えた、
確か。僕が最後、殺されてしまうエンドだったのが、殺されないエンドに変わるっていう。全然違う真逆ですよね。
そうですよね。
になったりとかもするんで、結構あるんですけど、今回に関しては、一回、僕が、火の手が上がった、白木屋デパートの火災にね、巻き込まれたヒロインのマリコちゃんを、なんとか救うためにお客さんに協力してもらって、お客さん舞台に上がってくださいってなって、はいはいはい、で、お客さん舞台に上がって、見てもらってる横で、ノーパンの女性客がロープでターザンよろしくこうビルからビルに飛び移るっていうチャレンジコーナーだったんです、うん、いつものあのローション
いつもの
ボールとかいつものみたいなチャレンジコーナーがあって、でそこで人盛り上がりあったけど、結局そのマイコちゃんはノーパンで降りるのが恥ずかしくて、そのまま死んじゃうっていう。
昔は女性はノーパンだったから、
ね、着物を着る時にね、
下着を履いてない。実際にあった話。
そうですね。白木屋の火災で、はい、そう、ロープで降りられなくて、死んで死んじゃった人が結構いたっていうところが元になってるんですけど、そのシーンがあっての、まあラストシーンにつながるっていうんだったんですけど、これが、実はこのコーナーが丸々なくなりまして、うん、で、結果15分くらい短くなったんです
よ。ふざけすぎだと。
そこなくしてるんですか。
いや、だから、やってる僕らとしては、やっぱそこのもう一人盛り上がりがないと、ちょっと寂しいんじゃないかなっていう、消化不良にもなりかねないんじゃないかなっていうのがあったんですけど、でも、来てくれたお客さんとかに話聞くと、あれがなくなったことで、あ、その前半と後半両方見たお客さんですね。うん、あれがなくなったことで、より最後のシーンにつながる無念感というか、お芝居としてはしまった
と。お芝居としてはしまったけど、頑張るマンコーナーがなくなったってことだよね。
だから僕らのモチベーションとしてはちょっと、
そうね、わかるわかるわかる。
ここでやったろうぞっていうのがなくなって肩透かし感はあったけど、でもそこはやっぱり自己満足というか、
まあ、どっちが正解はないよね。
で、あれがないことでドラマとしては良くなったっていう意見もあったんで、
どっちが正解はないんじゃねえだ、その、うんうん、やっていく中でそうなったってことは、じゃあそれ、うん、どっちも正解なんだよ多分。
はい、なんで、まあ、その前のシーンで、本当は辰巳がもう一度立ち上がってお客さんに呼びかけるっていうところがなく、そのまま無念で泣き崩れながら連行されてって終わりっていう、うん、ことになったんですけど、まあだからやりたいこととお客さんの見たいものってなっちゃう。
あれ気がついた
っていうことに
気がついた。ここやっと
ここの面白は自己満足だったのかな。
やっと気がついた。ちょっと
ね、大人になりましたね。
あ、素晴らしい。
はい、その、うん。皆さん的にはやっぱりちょっとここは苦渋の決断だったんじゃないか、団長の思いだったんじゃないかと思ったんですけど、でも、
やりたいこととできることは違うんだって、宮崎駿はもうゴロに切れてたからね。
やりたいこととできることは違う。そうですね。そう、だからできる範囲で、やれることを最大限しないといけないっていう、僕の今回のね、お芝居に関してもそうなんですが、の、もあり、やっぱり、こっちでやりたいこと、こっちが見せたいことと、お客さんが見たいものっていう、我々が見せたいものはチンチンだったわけです。
そう、
さ
っき言
いまチンチンです、見たくねえっていう。
チンチンを見せるのも振りだからね、全部、ね。
チンチン見せる、間近で見せるためにお客さんに舞台に上がらせてると考えると、非常には罪なことですよ。
おチンチンゴールそこをつけるための。
そうそうそう、そうそうそう、おチンチンゴールだったんですよ。
そういうことか。
一緒に上がってくださいって言って、あれもチンチンを特等席で見てもらう。
チンチン見せる。あ、それで言うと、また前ちゃんの話になって申し訳ないですけど、前ちゃんがすごくて、
はい、
前田くんね。
井上妙水。
井上妙水の前ちゃんっていうのが、うん、 こいつ前日に差し入れで来た唐揚げを喉に詰まらせて学園でゲリゲリやってるやつがいるっつ
まずそんなやつに
誰だっつって若手学園
みたいな
若手学園がなんかワーワーしててどうしたっつったらなんか前田さんがーっつってうえって戻して
、うえってやっちゃってるでしょ。
うえっつって、でそれが面白かった松任谷一馬が前田さん。ちょっとこれ笑い事じゃないかもしれないですけどこれ笑っていいとこですかって言ったらマシちゃんがうぅーオッケーうぅーって言いながらオッケーオッケーうぅ
ーでおなじみの
ひろきくんがあれどうしたんですかって言ったらいやなんか喉ひっくり返っちゃってよくわかんないこと言ってるとで佐藤俊久くんがね工藤ちゃん役の、うん、佐藤くんがいや前田さん伝説作りますねっつって意地で言ったら、うん、いや違うんだよ俺はこのことで伝説作りたいんじゃないんだ俺は舞台上で伝説作りたいんだよ
あーや名言だかっこいい言葉残してる
かけてるのにかっこいい
それでまたどうっつって狙ってないのに受ける名言を発するっていうすげえなっつって長嶋茂雄みたいなやつだなっつって、
うん、本人としては奇名ぐらいの言ってたらこういう感じ
なんとその翌日、はいはい、実は撮影日だったんです DVD の、
はいはい、
撮影日って得てして良くないものが撮れちゃうんです
そうね、うん、そのいつもそうよね
でそう前回もあったんですけど一番ダメなダラダラの回みたいになっちゃって良、うん、くなかったですとにかくでうわこの回 DVD かこれ DVD もう発売するかも分かんねえなみたいなオクラかもしんねえなみたいなぐらいのもうおつや感だったんです、うん、俺ら的にはでも最後のそのチャレンジコーナー、うん、前ちゃんがまあ、いつも当たらないけどたまたまそこに当たってよしじゃあお前行けっつって
頑張るばんね
頑張るばんこう、うん、やったら前ちゃんがねすげえ落ち方して、うん、もうね股間にロープ挟んだままベローンってチンチンズバ見えて見えてる状態でくるーって一回転したお客さんの方にくるーって一回転してで最終的に落ちるんだけど前日にほら宇佐美くんが、
はいはい、
扇風機をお客さん側に倒しちゃって
ありました
危なくて、うん、でむっちゃ怒られてたんですよ、
うん、それ危ないね
武漢さんに、うん、めっちゃ怒られあれは本当にお客さんも引いちゃうし、うん、万が一のことがあったら俺はもう本当責任取れないから、うん、絶対やらないとダメだ、うん、
ダメだ、
うん、でも宇佐美くんずっとシュンとしてて、うん、でもみんなの気持ちが引き締まるじゃないですか、うん、ピンとなっちゃうじゃないですか、うん、もうあれはもうダメだと、うん、タブーみたいになっちゃうじゃないですか、うん、その中で前ちゃんはそんなデンジャラスな落ち方をしたのに扇風機に1ミリも触れずにお客さんの方には一切倒すことなく最高のチンチンの見せ方
プロだ
しかも見せたところに、はい、たまたまお世話になっている女性の先輩大事な先輩を、はい、もしかしたらね淡い
恋心もある
かもしれませんね、
う
ん、
松本に相談しよう系だね
松本に中間会社でまあそんなね
そんなお世話になってる先輩の目の前に
ご会長
ご会長
あいい、ね、うわーなってああっつって超盛り上がってもう後ろにひろきくんのが素笑いしてて超笑ってて
こいつダメダメだ
共演者みんな素笑いしててわーっつって
DVD
ちゃんで終わった後、
DVD だね。DVD
バッチリ載ってますんで、多分そこのシーンはまあうまいこと、うん、
フルモザイクだね。
ネットゲームの文字で書かれてると思うんですけど、
いつもの。
でも本当奇跡のだからもう言うなれば天覧試合、うん、その撮影日という、うん、天覧試合にサヨナラホームランを打ってしまう。
さすが長嶋。
長嶋並みの大スターですよ。
いや持ってますよやっぱ
それ。しかもいつもはそこのシーン舞ちゃんやらないんだから。代、う、打、ん、逆転満塁サヨナラホームラン。
素晴らしい。
本当スターだ、
はい、そうすごいだから本当に前ちゃんを連れてきてくれて宇佐美くんよかったよと思ってそうだからほら「スラムダンクの最後三能戦の、はい、春子お前が連れてきた変な男はミルクホールに必要なんだ
号泣シーンが
あれと全く同じ
宇佐美くんが連れてきたこの変な前ちゃんという変なやつはすげえいい拾い物でしたね。拾い物って言うとあれだけど、本当来てくれてよかった。お前ちゃんがいてくれてよかった。
よかった。
救世主です。
よかった。
そんな、お前ちゃんの活躍も載ってるかもしれない。
はい。
映ってるかもしれない。DVD が、まだちょっと未定ですけど、
はい
次の公演ぐらいの時には。
出るかなっていう、
ね、もし今回見に来られなかったというお客様、
まあね、台風もあったんでね。
台風もあったんで、ね、泣く泣く断念した方もいらっしゃると思います。はいDVD が発売された暁には、はい、ぜひぜひお楽しみ ていただければと思いますね、はい、またあのその時にはこれまた聞き直してもらって、はい、こんな裏があったなっていうのを聞きながらまた見ていただくと楽しいかなと思います。
はい、
はい、今回はどうも、あ、忘れてた、
はい、
なんか総括で言い残したことがあれば。
総
括というか総括じゃなくてもいいんですけど。
そう、まあ面白かったよ、
はい、そうですよね。
あ、まだこれ用意してきてくれたメモがまだ。
あ、いやいやいや。あの僕総括じゃないんですけど。
全然総括じゃ
ないですか。
好きなシーンだったりでもいいし。
じゃ僕が気になってたのが。
はいはいはい、気になってるところ。
実は今回。
はいはい。
太っちょキャラ2人いるやん、うん。
あ、デブ2人ね。デブ2人ね。プロップがね。
そう。
プロップがね。
プロップ
が
2人。プロップが2人。正月太郎こと相原さん。
相原智則さんと。
と北野内直人さん。
直人さん。デブキャラが2人います。
で実は前のザ
平成元年の時は。そう。
が。
あの時はね。
相原さん欠席の代わりに、はい、その北野内さんが
入ったの、はい、プロップを投入したの。
そうなんですよ、
あの控えデブを。
そうそうそ
う。うまい、うまい、控えの方がうまい。
そう。でそれでそのなんか、はい、僕の感覚ですよ、うん、僕の感覚なんですけど、はい、あのその北野内さんを見る相原さんの目がなんかもう苦虫を噛むような憎しみのようななんか
人に狂った
ような僕は思っちゃったんですよ。
はいはいはい、はい、
団体にデブキャラは一人でいいだろっていう。
うわ一人でいいんだ。
そうそうそうそう、俺の位置だぞみたいななんかそんな感じ伝わってで、はい、今回ですよ、うん、共演するじゃないですか。はいはいはい、だから僕からしたらもう混ぜるな危険みたいな印象で、うわ、どうなるんやろみたいな。だから対立構造とかなんのかなみたいになって、で、公演始まって、焦点になってるじゃないですか。で、その、相原さんと北野内さんが、もう最初から仲良くしてて、なんかそれ見て。
なんならベトちゃんドクちゃんみたいな感じだ
った。
ベトちゃんドクちゃんみたいな感じでコンペ二人、コンペを、
コンペ
ダブルコンペだ
った。うまいこと共存してると思って。あ、よかったな、つう、僕は。
あそこの、だからネタ作りとかもすっげえ稽古の早い段階からやってて、はい、最初からもうあのネタがほぼ決まりだったみたいな。
あ、そうなんですね。
二人でネタ作りしてて。
うん、そう、僕その安堵がちょっととりあえずです。
超微笑ましかった。
よかったですね。
あまあ、でも実は翻訳の方もさ、警察側とギャング側で一人ずつデブが配置されてたから、まあ
ね、そうですね、バランス
デブかぶりにはなってなかった
です。かぶってはなかったですね。で、男役、女役だし。
うん
う
ん、
っていうのもあって、
まあ、みたいな、うん、ことが
全然普通に仲いいんですよこの二人も、
まあい
まあ、デブはデブを呼ぶから
ただお芝居は北野内さんが上手、
うん、
でスタッフワークは相原さんがすごい上手い、
看板はもうい
い、ね、両方ともいいデブってこと
ね、
両方ともいい、
やっぱり二人ともやっぱね見る子に必要な人材だなと思いました、
うん、確かに。
もう相原さんが帰ってきたことですごいなんか小道具とかのクオリティだから、うん、あれですよ、あの松坂君が被ってた帽子も、
うん、
あれ僕は本当にあのアイロンプリントみたいなやつで貼っただけですけど、
うん、
超いい出来になって、うん、でそれやっぱね印刷とかちょうどいいサイズ
で、ね、作りデブで
作ってくれたのが相原さんだったんでね、すごい助かりましたね今回、
うん、
そんな、
はい
はい
はい、
いや面白かったんじゃないですか
今回ですか、
今回も、
はい、今回も、
うん、もだからいないとか言ってたもんだってね、はいはい、あのいや、まあ、他のお芝居とかちょこちょこ見に行く機会とか、
うんうんうん、
先輩だったりとかって、
はいはいはい、
全部クソです
って、いや、クソ、まあ、全部かは分かんないですけど、
全
部
クソ、
はい、あのでも同じ4000円な全然質は違います、ね、うんうん、しかもなんか、
ね、
なんかミルクホールの公演って毎回バカバカしく笑えるじゃないですか、
うんうん、そうね、うん、まあまあ
で、よくよく考えたらバカバカしく笑うと俺ミルクホールでしかやってないんです
よ。そうなの？
え、なんか、お笑いとか見ますけど、
はいはいはい、
みんなしっかりやってるんですよ。
うん、
バカバカしいよりは。
しっかり笑う感じ。
しっかり作られてる。
うん、どっちかというとザコ師匠みたいなもんだからね。
そうそうそう。
確かに。
だからなんか、うん、あ、意外と生きてて、そう、バカバカしいものってないんだなと思って。だから、そういう意味では、なんか、なんか、なんかその、東京ミルクホールでしかできないってことは、うん、があるのかなっていうのは、すごい思いました、うん、やっぱり。今回も
最後みんなで歌ってニコニコしながらジャーンで終わるっていうのもね、
うんうん、
無理やりなハッピーエンド感もあるけど、なんかでも良かったなっ、
うん、まあまあいいんじゃん、あれは行間だから
、ね、
行
間はいい
もん、ね、散々バカバカしいことしててもバカバカ、うん、ちょっとなんかホロッとさせる場面がちょっと憎いのもあるじゃないですか、ちょっとね
ちょいちょい入ってくるんです
よ、そこもやっぱね、
こっち髪やりそうなね、
確実に値段以上のものは僕は提供できてる、
あれここ笑うシーンなのかなと思って、うん、はっつったらごめん笑うとこじゃなかったみたいなやっぱあるんで
そうそうそうそう、
あと、あ、忘れてた、
はい、
スーパー新庄タイムがあるんです、
え、
一個忘れてた、スーパー新庄タイム、あの乱戦で最後あの某 KATTUN の、
うんうん、
で始まる
KATTUN、ね、
頭文字で始まる人たちがやってるグループの、代表曲 で、あの歌って踊るシーンがあるんですよ、うん、最後そこで曲に合わせて踊ったり乱闘、
ギリギリで
いつも行きたい、行きたいやつです、うん、で、乱闘したりあのお芝居したりとかするとこあるんですけど、途中のラスサビのところで僕がブワー入ってきてブワーってまくし立てるシーンがあるんですよ、あのマイク奪って、うん、あるんですけど、そこだけは本当に新庄君が輝いてるって言われてました最
初楽しそう、
ここ僕 あの得意科目なんですってここだけは本当にあの最初から最後まで楽しくやらせていきました、あのね、もうマイク奪ってわーって、うん、人はいい、人殺しはダメだ、戦争反対、ラマンのピース、消費税増税、高くて払えない国民年金、どんな悪法がまかり通ったって、
あそこね、楽しそうだった、新庄君、
もう気持ちよさしかないですね、うん、これ
ね、いつものやつだった、
ドーパミンが、ドーパミンのアドレナリンがいっぱい出てる、うん、はい、もうね、だからもう、あそこの大輔君の肩 の振りも、あの大輔君が最後、あの宇宙まであの核兵器を投げて、地球を助けるっていう、君の肩にも爆弾が、ドカーンみたいな。
松坂大輔が肩を心配せずに、あ、自分を犠牲にしてまで核爆弾を投げてくれるからね、
あの涙、
あれはいい話だった、
あれもだからあの沢村英二が戦地であの
手榴弾を投げたののオマージュ、
投げて肩壊しちゃったののオマージュですよ
なるほど、
そうそうそうそう、でだから君は自分の肩を引き換えにこの国を守ったんだって書いてますけど、僕はテンションが上がっていつも君は自分の肩を引き換えにこの国を守った英雄だって言って勝手にセリフ変えてちょっといい感じだね、あとの最初からこすってるネット系のマジシャン大林のブロックだって、大林元子がブロックすることでソ連の核爆弾
が
スターリンが死ぬっていう、
それいい話、
一番いいとこ、
あそこも本当にただのギャグの振りかと思ったら最後に聞いてくるっていう、あそこで 100% ですね、9回公演やった中で 100% 拍手を送ったの、確実に拍手を送ってました、わーっつって
すごい、
あそこのハマったのが気持ちいいんでしょやっぱね、うん、あでだからセリフだとネット系のマジシャン大林のブロックとしか書いてないんですよ、でも結構小野寺さんが早めに走り込んでくるんで、うん、ワイド攻撃を仕掛けてるんでワイドスパイク、あの元子スペシャル、
はいはい、
あの端から端まで走ってのスパイクかけてくるんで、だから結構そこの間を持たすのにあーったーって言いながら間を持たしたりとか、これはここに工夫をしてました、
あー、はい、素晴らしい、
そんなスーパー新庄タイム、
はい、
ずっと僕が鳴ってるんです
解説、ね、
ずっとが鳴ってるのに一度も喉壊さないんです、
あーよかった、
みんな喉カスカスになっていく、
楽しいから、
ここだけは私褒めていただいてもいいんじゃないかと思います。
はい、素晴らしい。
昨日のあのまえちゃんのあのトークイベントで出てきたここだけは褒めてもらってもいいんじゃないかと思いますっていうネタをパクらしいです。お楽しみいただけましたでしょうか。
今回はあの佐野動線は、
ね、
佐野動線は
今回ね楽屋むっちゃ広かったんですよ。
そうだよね、裏あったから佐野さんがそんな邪魔じゃなかったってこと。
しかも楽屋2個あったし、
そうだ、
ね、若手楽屋とおじさん楽屋でも分かれたし。動線に関する不自由は全然なかった
です、ね、あ、じゃあよかったね、
さすがにいっぱい人が戻ってくるとごちゃごちゃはする、
まあ それはしょうがないけど、う
ん
う
ん
う
んうん、みんなだって楽屋で早替えとかできましたからね、
そうだよね、
着物の着替え
普通に着替えたもんね、
着替え、ここで着替えんのかいみたいなのは
なかったね、
だからいい劇場でしたよ、ビオンの
素晴らしい、
二面が使いづらいのはありましたけど、でもあの袖に冷蔵庫があるんですよ、
あっただ
からバーッ走って最初のシーンの息ハーハー言いなが
ら
戻ってきたら
冷蔵庫マン
ガチャで水ごっごっごっつって
あいいっすね、
そう、
名刺サイズぐらいしかなかったもんね前回ね、
そうパーソナルスペースがね、
楽屋じゃねえよあれ
って考えるといい劇場だった
、犬小屋だよあれ
そう、犬小屋、本当に犬小屋でしたからね、ただの履けるスペースっていうだけで、あそこに6人とか
おかしいんだよね、展開がおかしすぎたよやっぱり、
だからちゃんとした劇場でやるとやっぱりいいなっていう、
そうね、
はい、ことです、
はい
はい
はい、てなわけでした、ありがとうございました、もう大丈夫ですかね、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、
それでまた、次回公演も、
そう
もし来られたら
いい、これ読んでもいいのかな、これ読んでもいいのかな、これ
え読んでください、
あれだよね、まあ、これ聞いてる人とかさ、はい、あなんか趣味でやってんだなと思うかもしれないけど、うんうん、うちらは認められてるってことを考えてる
んじゃないお願いします、
これ、はい、まあ、ちょっと内容に関しては別に変なことは書いてないんですけども、うんうん、前略先日は楽しい舞台ありがとうございました、はいはい、ありがとうそうそうみたいな感じで、うん、はいはい、わざわざおはがきで、
はい、
この
おしゃれ、
おしゃれなおはがきで、ありがとうございましたっていう、まあ、見に来てくれたお客様からいただいたんですけど、これ誰か
っていう
と、どうなんです
か、君塚良一さん。
ちょっと待ってくださいよ。
知ってますか、君塚良一さん。
踊る大捜査線シリーズの脚本だったりとか、あとあのこの番組でも取り上げたことがあるバブル英語タイムマシンをドラム式のあの脚本とかでもおなじみあの君塚良一さんが、
最近のサイコパスもやってるあの
劇場版もあったり、今度テレビシリーズもやるって
あのサイコパス、あの君塚良一さんがわざわざハガキで面白かったですっていうことに対して、これはねおべっかじゃないと思うんです。
そういえば見に来てました。いました、客席に。
すごいな、
意外とタップあるな。
君塚さんが認めている劇団ですよ。
ちょっと待ってくださいよ。
これをね、
そんなのを僕の芝お芝居見せてしまったわけですか。あの、
そうそうそう、よかったよかったって言って、
ちっちゃ
あれ
もっと上手くできたのに。
これ踊る大捜査線の続編もしかしたらこれ いけるんじゃない。
だって確実にあのキャラをオマージュというかパクったキャラも出してました。あと
本当
だ、あとあの録音でレインボーブリッジ封鎖できません
やつ、やってた、それもやっちゃってた。いや
勝手に使ってましたよ、これ
脚本家を前にして勝手にやってた。
すごいな、挑発的ですね。
怒られるやつだよ。
でも笑顔で面白かった。
よかった、
さすが良一、いいこと言うね。
ありがとうございます。
君塚良一に認められてる劇団だからね、うちらね。
もうだからね、本当に今回に限らず、今年に入ってから僕、何度か、てか出るお芝居出るお芝居で、もうこれ役者やめようと思うぐらいの失敗だったり、あの、苦悩をしてきてるんですけど、はいはい、今回終わって思ったことは、もうちょっと続けようかな。
ああ、いい。
もうちょっとだけやろ。
続けさせてもらっていいかなって思ってるので、うん、それちょっと、もうだから今回に関して言うと、本当に、あの、名刺代わりの作品が、うん、いやついに出来上がったのかという、うん、ちょっとね、あの思い上がりかもしれませんが、ぐらいのいい作品が、あ、できたのではないかな、うん、見出させていただいたなっていうのはやっぱりね、うん、本心としてあります、うん、ので本当に今回関わっていただいた皆様、
はい、
見に来ていただいた皆様、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
近い公演もぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
というわけで、
はい、
告知、
はい、はい、曲出ないよ今日、iPhone で撮ってるから。
あ、そっか、
うん、
じゃあ、あの稲井君の口三味先生。
どんな曲ですか。
あ、なんかある。
あ、
ありました。はいはいはい、というわけなんですけど、告知は、
はい、
まずはですね、あれだ、まずはあれだ、はい、ミステリーイベント
はい、
はい、東京ミルコールメンバー総出演のミステリーイベントがあります。今年もやってきましたエクスピアリということで、エクスピアリミステリー2019スペースマーダーミステリー空の密室ということで、ですね、舞浜エクスピアリ内にございますシネマエクスピアリさん、毎度少々になってますが映画館ですね、こちらでお芝居をやらせています。脚本演出サノマビッチ出演、劇団東京ミルコールフルメンバー、あー、シャマさん以外、
あれ映像作るか。
あ、山さんは映像の方で参加しています。はい。だからフルメンバー参加はしてます。日程2019年11月19日土曜日、17日日曜日の2日間。
はい。
はい、各日、2回公演の計4回公演でございます。
はい。
1回目10時半から始まる公演と、2回目16時半から始まる公演。ちょっと、ね、はい、朝早いですけど、その間の4時間ぐらいの尺の中で、皆さんに推理していただいて、謎解いていただいて、最後、何ですか、解決編のオチの、お芝居までついた、パックでございます。
はい。
はい。そちらですね。チケット料金お一人様5500円税込みになっております。はい、こちらご予約の方がですね、シネマエクスピエルさんの、チケットリザーブの、サイト。こちらで、予約できますので、
はい。
映画のチケット取る方式と同じ方式で、このお芝居のチケット取れますんで、こちらちょっと見てみてください。11月16日、17日の回で、すでにあの、クリックできるようになります、
はい。
もうすでに16日土曜日の、午前中の回が残り少なくなってます。
おーい、
もう最前列かしかないような。あ、もうパラパラの。
はい、ぜひ行きましょう。
はい、なのでぜひご参加
ください。僕と握手ってこと。
僕と握手。はい。はい、あの3年ぐらい前にこれに絡んだ、オフ会イベントをやろうと思ったら、もうチケットが取れなくて、頓挫したっていう伝説のイベントです。うん、あのね、はい、なのでよろしくお願いします。はい、はい、続きましては。劇団東京ミルコールのですね、年明けになっちゃうんですけど、放送禁止演劇人要請っていうのがあります。2012年1月8日水曜日、下北沢ザ・鈴なりで行われますね。はい。こちらはまた、毎年やってる寄席、イベント、演芸会イベントの手なんですけど、ちょっと今回は 出演者がすごいことになるかもしれませんので、また続報をお待ちください。
これうちら出ていいんでしょ。
いいですよ。
いいんでしょ。
いいですよ。
久しぶりに出ようかなってちょっと思ってる。
茶本さんが、
うん、
おら
ちょっとね、思いついちゃったね。
じゃあ思いついちゃった、
うん、
じゃあ
すごい
エントリーを、う
ん、いなくも出れば
あ、全然出れる。
僕もいいですか。
いや、多分ちゃんと精神性足れば多分出れる。
普通に今あの出演者募集状態
で、うん、本当ですね、
いきますよ。
でも出ればいい
じゃん、は
い、
あ、じゃあもしよければ。
全然、
はい、
後ほどじゃあ、
はい、
はいはい、そして、まあ、ミルクブレイクは毎月やってまして、はい、あ、なんか別のあれになっちゃったはい、はい、あ、やべ、消しちゃったリピートにならないってね、はい、とかありますし、ミルクブレイクは次回は11月の22日金曜日かな、
はい、
行われます。そして我々の年末イベントも
あやろうかなと思ってます、
はい、やろうと思ってますんで、
ほら、なんとなく
日程内容もろもろ未定ですが、やろうと思ってますんで、は
い、
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、
はい、
あとはあ長澤智之さん、
長澤智之さん
っていきなり言ってもらえる、はい、あの、はい、オフィスオーガスタ山崎雅也さんとかの事務所の所属の長澤さんの、
はい、
新曲のミュージックビデオをやっております、
はい、すげえ、
これはねすごいですよ。
この中で俺めっちゃ今おしっこしたいあと20秒ぐらいで終わるかもしれない時にめっちゃ今おしっこしたい。
長澤さんのミュージックビデオはあの UFO の話です。
UFO の話、
全力でやりました。全力でコントです。
コント
全力でミルクホールテイストでございます。
なるほど。
原田龍二さんもお呼びしました。
うわ、
一緒になってみんなで目黒のマンションの、はい、で UFO を呼んでる。
すげえ、
ギャグです。ギャグ
超楽しみです、
ね、ぜひ見てください。
はい、ぜひもので、
はい、ムーという曲ですね、は
い、ありがとうございます。
はい、
よいで今後の活躍もよろしくお願いします。
はい、
というわけで次回はまた大会とかやります。
はい、
はいはい、というわけで今回もアイドル業界のジャパニーズチームプレゼント東京ビル構造局、ここまでの相手は新庄由紀と
キャンマス209と
稲荷でした。
それでは皆さん、また来週
バイバイキーン。はい。
はい。